恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
手紙人への手紙の第6章、6節から10節までお読みします。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような顔ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに愛してはいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは、機会のあるために、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。今日はここから、失望せずにいれば、という題でご一緒に御言葉を味わいます。長く続けました、ガラテヤの連続の学びも来週で終了になります。実は今日の聖書箇所は、先日の1月に行われました、アメリカのクリントン新大統領の就任式の際に、アメリカの大統領は大体就任の時に宣誓をするわけですが、その誓約の時に、左の手を聖書に置いて、右手を上げて、大統領としての誓約をするわけですが、その際、クリントン大統領がご自分で選んで用いたのが、この聖書の箇所です。その時の写真を見ますと、ボロボロになった聖書が、クリントン大統領の左の手の下にありました。それは、このクリントン大統領のおばあちゃん、祖母が孫のためにプレゼントをした聖書でして、クリントンはその聖書を持っていつも教会に通ってボロボロになったわけです。そして開かれていた箇所、この左手が置かれていた箇所が、このガラテヤ人への手紙の6章の8節。そしてその後の就任演説の中で用いたのが、この9節の言葉でした。特に9節。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるために、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。9節、10節で、2度、善を行うのに、善を行いましょう。と、パウロは進めます。すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに、善、愛の技を、行いましょう。私たちがそれぞれ置かれた場所で、その地域、職場、家庭、学校で、地の地を世の光として用いられ、輝くことができれば、本当に幸いです。また特に、神様によって兄弟、姉妹と呼び合うことができるようになった、信仰の家族の人たち、喜びや悲しみを分け合い、支え合うことができたら、なんと幸いでしょうか。そういった善を行うということの実例として、6節に一つのことが書かれています。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。この御言葉について、あの宗教改革者マルチン・ルターはこのように言っています。私は、自分が御言葉を教える者として、このような句を、言葉を解き明かすことを好まない。自分が何か貪欲の念に駆られて人を教えているように思われるのが心苦しいからである。しかし、御言葉を教えられる人たちは、御言葉を教える人たちに、どんなに尊敬を払い、その生活を支えねばならないか、教えられなければならない。と書いています。確かに、このガラテヤの6の6のような御言葉を、牧師として、あんまり力説をしますと、なんだか、待遇改善、春闘の、そういう声のように聞こえてしまいますので、心苦しく感じられて、なかなか牧師は、ルターではないですけれども、そういうところは説教しにくい箇所です。 という私自身は本当にその教会の皆さんからとても良くしていただいて本当に感謝でいっぱいなのですが、しかしやはり御言葉に教えられている箇所ですので、そこを飛ばすわけにいきません。よく皆さんにも学んでおいていただきたいのです。御言葉を教える人、牧師、伝道者、宣教師という活動に生涯を捧げて御言葉のために生きる人っていうのは、その献身の時からどんなに貧しくてもその神様に与えられたもので喜んで生きていく、そういう備えはもうできているはずです。ですから決して自分から物質的なものの要求をしてはならない。これは神に捧げたものの最低のプライドといいますか、ね、自分から物質的要求はしない。パウロはそのことを誇りとして第一コリント9章15節でこう言っています。私は自分がそうされたくて、みんなから物質的なものをたくさんもらいたくって、そのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは、死んだ方がマシだからです。こういう言葉です。パウロは自分からクリスチャンに、どうぞ私のためにたくさん捧げ物を持ってくるようになおうとですね、そういうことを言うぐらいだったら、死んだ方がマシです。これは神に捧げたもののあるべき心です。しかし御言葉を教えられる者が、教会員が御言葉を教える人に対してそのことを要求してはならない。逆にですね、だしあなたは神の言葉を伝える人だから最低の生活で我慢しなさい、製品に甘んじるべきです。これは教会員が伝道した牧師に要求すべきことではありません。それは全く違っています。牧師なんだから、献身者なんだから、そういう生活をすべきですと教会員が言うならば、それは間違っています。聖書は御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい、自分は良いものを持ちながら献身者にそれを持つことを拒むなら、それは間違っています。先日ある牧師の証の中にこんな証があって考え込まされたのですが、その牧師のところに夕食を置くときに、ある教会員が差し入れを持ってきた、とんかつを持ってきた。そして牧師はですね、家族は感謝してさあ食べようと思ってですね、とんかつを裏返したら後ろにご飯粒とソースがくっついてたんですね。見るからに、なあ、食べ残しだとわかる、とんかつが運ばれてきたわけです。とても複雑な気持ちで、それをいただいたっていうのですね。なあ、捨てるにはもったいないので、そうだ、牧師の家に持っていこう。それは良いものを分け合いなさいということとは違います。そういった意味のセンスを私たちは、決して失ってはならないのです。さあ、そのような6節の後に、7節。思い違いをしてはいけません。文学の聖書では、自ら欺くな、と訳しています。自ら欺くな、自分自身を偽ってはならない。実は3節にも、6章の3節にもこういった言葉が出てきました。誰でも、立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。聖書は、自分を欺いてはならない。自分で自分に偽ってはならない。どういうことでしょうか。自分では、ああ、これは間違っている。どこかおかしいな。ちょっと、どこかでずれているなぁとですね、自分では感じながら、チクチクと、両親が心が痛みながら、しかし、そのような自分を、かばいながら偽って、それをなすなら、それは、自分を偽っている、自分を欺いている、思い違いをしているということになるのです。私たちが罪を犯し良心に反して行動するとき、それも自分でそれと知りつつそれを行うとき、その行動は神を侮る行動になるのです。神は侮られるような方ではありません。 するような行動をしながら、どうせ神様にごめんなさいと言えば、また許してもらえるんだから、人間は罪を犯すのが仕事で、神様は罪を許すのが仕事なんだから、そこまで言い切らなくても、神の恵みに、ただ、一人甘えてしまって、自分を偽ってしまうなら、神を侮ることになります。そう、大したことではないので、神様も多めに見てくれるでしょう。こうした思いから様々な行動や言葉が生まれてきます。しかし、そこに自然の法則だけではない神の大原則が述べられます。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。種をまけば刈り取りをする。これは確かに自然の原則ですけども、少々我が家ではこの自然の原則が違うみたいで、昨年の春、一生懸命庭をですね、耕して、そしてたくさんの種をまいたんです。実際に出てきたのは、まいた種の10分の1ぐらいもあったでしょうか。まいてもまいても出てこないのに、100粒ぐらいまいて、たっと1粒出てくるぐらい。家内の大好きなですね、コスモスを今年はプレゼントしようと思って、こっそりまいたんですけど、1本だけひょろひょろとですね、生えてきました。どうやら、我が家では巻いたものは刈り取れないというですね、原則があるみたいなんですが、しかし、神様の原則では違います。人は種をまけば、その刈り取りをすることになる。私たちの人生っていうのは、この人生においてなす全てのことは、種まきのようなものだとパウロは言うのです。実は、この8節。自分の肉のために撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。ある翻訳の聖書では、このところをこんな風に訳しました。自分の肉のために撒くものはというところ、肉の畑に撒くものは、御霊のために撒くものはのところを、御霊の畑に撒くものは、なし、私たちの人生で行うすべては、ちょうど畑に種をまくようなもの。しかし、どちらの畑に種をまいているか。肉の畑に種をまくか、御霊の、神様の畑に種をまくか。どちらかだ。中間はないというのです。なぜ、自分の思いのままに、自分の欲望のままに、良心に反して、御言葉に反して、私たちが何かをなすとき、それは肉の畑にまくもの。滅びを刈り取ることになる。しかし、御言葉に従い、神様の清い聖御霊に導かれ、イエス様にあって行動するとき、それは御霊の畑に種まく生き方だというのです。どちらにしても、その結果は必ず刈り取らねばならない。確かに、御霊の畑に、神様の御心に従って、御言葉に従って、働く、それは本当に素晴らしいこと、それはわかる。でも、クリスチャンであればそれは言わなくてもわかっている。神様に従って生きる、善を行う、それは当然のことです。でもここに一つの誰もが通る、経験する現実があります。9節。善を行うのに相手はいけません。善を行うのに相手はいけません。飽いてしまう、飽きが来るという現実です。主に従って生きる。主のために使え、奉仕する。信仰生活そのものに飽いてくる。疲れを覚えてくる。なんとなく信仰生活に倦怠感を覚えてくる。正気を失い、新しい発見の喜びや感動がなくなり、同じことの繰り返しのように一切のものが見えてくる。嫌気がさしてくる。何を聞いても、何を見ても、あ、もう分かっている。あ、それはもう以前に聞いた。同じこと。もう今更教えられる必要はないっていうふうに、もう全く心に感じなくなってくる。目はどんよりしてきて、眠気ばかりが襲ってきて、信仰生活にもやがかかったようになってくる。こうした信仰生活のスランプ状態っていうのは、誰もが通るところです。皆さんも何か経験されたんじゃないでしょうか。 いや、まさに今その状態だとおっしゃる方がいるかもしれませんし、いや、私なんかは初めからずっとその状態ですよとおっしゃるかもしれません。私自身も非クリスチャンとして、また牧師としてそんな状態に陥ることがもちろんあります。もちろん表情を置く必要もないんですか。そしてそのようなですね、落ち込んだ状態、スランプ状態、なぜそうなったのかっていうきっかけが分かる場合もあれば、きっかけが分からないで、どうしてか分からないけども気が塞いで、信仰的に本当にですね、心が動かなくなって、なぜか分からないけども落ち込んでいるっていう場合もあります。そのような信仰の落ち込み状態、人生のスランプ状態に陥った時に、これだけはしてはならないという禁止事項があります。じゃあ一番目は、落ち込んでいるとき、スランプ状態にあるとき、周囲からの誘いに耳を貸して乗ってはならない。そのような状態のときに、重大な人生の決断、決心、決め事をしてはならない。それが第一です。落ち込んで、どん底の気分のときに、そのときに限ってしばしば、他からの誘いや、他の生き方がなんだか、羨ましく、詩編73編に出てくるような本当にですね、他の生き方が羨ましく覚えて、そういった方向に行くことがなんだかこの状態からの解放のように感じて飛びつきやすいのですが、落ち込んでいるとき重大な決心をしてはならない。第2番目は、禁止事項は、そんな状態に流されてはならない。諦めてしまって、ああもう私の人生はこんなものなのだ、私の黄金時代は終わった、素晴らしい日々は過去のものになったと決めつけてしまって、あとはもう惰性でつぶやきながら生きていく、そのように流されてもいけない。第3番目、落ち込んでいるとき、何とかしてこの落ち込んだ気分の塞いだこの状態から抜け出したいと思って、一時的な興奮剤に頼ってはならない。しばしば、しばし言われるように、そういったときにこそ飲酒のお酒のですね、誘惑が来るんです。よく言われるのは、ご婦人たちのキッチンドリンカー、台所で気分が高くので、そこにある様々料理用に合ったお酒に手が伸びて、それがだんだん増えていって、とうとうそれの中に浸ってしまう。クリスチャンの霊的な興奮剤でもあるんですね。どうも気分が高く、信仰がどうもスランプ状態。どうも私の信仰がいけないのだ。私たちの教会のあり方がいけないのだ。よく見ると、すごい教会が、あ、こういうですね、もうすっごい目に見えるような、興奮するような出来事が起こっている教会がある。あ、あのような生き方の方が、もっと私を生かすように思う。そういう胸があるのですが、しかしそれも、人間的な興奮剤に当たる。聖書は、私たちがそのような善を行うのに飽いてしまう、飽きが来てしまう、そういう状態に対して、今は消極的なことを言いましたけれども、積極的な勧めがこの9節に教えられます。第1番目、善を行うのに飽いてしまわないために、いや、このような状態から抜け出すために第一に覚えることは、最初の言葉、善を行うのに飽いてはいけません。善。今あなたが愛ているそのことは、善なのだと知ることです。私たちが信仰生活をしていくうちに、それに飽きを覚えるとき、なんとなくイエス様を信じて従っていくということがつまらないことのように、虚しいことのように、なんだか苦しい道具のように感じる。しかしそういうとき、イエス様を信じて主に仕えて歩んでいくということは良いことなのだということを決して見失ってはならないということです。それは一番引きな例で、今日皆さんと一緒にこうやって礼拝を守っている礼拝というのは、私たちクリスチャンにとって1週間の中で一番嬉しい礼の祭り、お祭りなんです。よく秋祭りとかですね、いろんなお祭りを見て、教会でもあんなお祭りを、でもクリスチャンは毎週あのようなお祭りに勝るですね、お祭りを祝っている。礼拝というのはクリスチャンの 祭りなんです。霊の祭りと言われるんです。しかし、それがお祭りどころか、なんだか義務のように思われてきて、本当は家でゆっくり休んでいたい。けれども、出なかったら何言われるかわからない。何を思われるかわからない。我慢して出席。あくびを我慢して、噛み殺しながら、拷問のようにして1時間余りを過ごす。しかし、この礼拝を、そんなものとして過ごすことはあまりにももったいないことです。また、そんな礼拝を神様に捧げるということは、なんていう神様への失礼なことでしょうか。私たちが神を礼拝するということ、それは良いことなんです。神様がなんと喜んでくださる良いことでしょう。また、そのような礼と誠を持って礼拝を捧げることを神が喜んでくださるだけじゃなくて、それは私たち自身をどんなに生かし、私たちの人生をどんなに素晴らしいものにしていくものでしょうか。それは退屈な苦しみの時ではなくして、本当に良いことなのだ。神に喜ばれる最高のこれは捧げ物なのだと覚えて、もしも礼拝に飽きていらっしゃる方がいれば、飽きることをしないで、それを最高の良いものとして見直しましょう。人に証しをするとき、人からそのことで本当に足玉に言われるとき、なんだか悪いことをするような思いがします。お証しになります。本当にですね、お話ししていたら途中で突然ですね、もう家を追い出されたとき、何度も心が塞いで、なんだか悪いことをしているような思いに落ち込んでしまいます。でも、そんなとき、ぜひとも、探しをすることは、全なのだ。神様が喜んでくださる最高のことなのだ。そのことを私たちは忘れてしまうと、入ってくるのです。第2番目のことは、失望せずにいれば、失望しないように。私たちは、昨日は希望にあふれて、力にあふれて、生き生きと生きていたかと思うと、今日は、うなだれため息混じりに、もうダメだと失望してしまうような、上がり下がりの激しいものです。私たちが、失望に陥るとき、どうして、この失望に陥ったのか、原因を吟味することはとても大切です。なぜ失望するのでしょう。簡単にですね、4つの失望の原因を見ることができます。第1番目は過労です。過労が引き起こす失望というのがあるのです。その最も良い聖書の例が、エリアです。エリアは、カルメル山で、バールの預言者と、凄まじい、戦いの後に大勝利を遂げました。本当にですね、偉大な預言者エリアは大勝利をしたのですが、なんとその大勝利の直後に、王妃イゼベルの一言の脅しの言葉で、このエリアは、くっつんでしまうんですね。まさにくっつんだんです。突然、あのように力強かった勇気凛々だったですね、エリアが、人が変わったように怯えて、逃げ出して、主に向かって、主よ、もう十分です。私の命を取ってください。もう嫌です。殺してください。と言うのです。そしたら、そんなエリアに、預言者たる者が何ということを言うのだと、説教しませんでした。あなたは何という罪を犯すのですと、責めませんでした。そしたら、そんなエリアに、ぐっすりと、眠りを与えたのです。そして、かっすり寝た後で、エリアの前に美味しいごちそうを準備して、お腹いっぱい食べさせて、またくっすり寝かせて、そしてまた食事を与えた。本当にですね、彼に必要だったのは今、励ましの言葉、説教ではなくて、十分な睡眠と栄養だったんですね。神様は私たちの弱さをよく知っています。心を覚えていても、体が弱い、肉体が弱いのだとイエス様も私たちをかばってくださるように、本当にですね、過労が引き起こす失望というのがあるのです。第2番目に、私たちの失望の原因は、自分の力に頼って、ただひたすら自分で頑張っているとき、押しつぶされ失望に陥ることがあります。私たちは、主にあって奮闘するのです。 本当にですね、主により頼んで、主の力に満たされて、しかし奮闘するものですが、主にあってということが忘れてしまうと、それが抜けてしまうと、いつの間にか自分の努力、自分の熱心、自分の知識、自分の能力、経験だけで、ことをなそうとしているために、努力感に伴う失望の地球。第3番目。なぜ失望するかというとき、動機をよく吟味することが必要です。なぜ失望したんでしょう。私は、この働き、このような生き方を、どのような動機でしてきたのでしょうかと、吟味する。動機が、最初は、本当に純粋に神様に仕えて、主にあってこれをなそうと、純粋な動機でしていくのです。ただ、主に喜ばれればそれでいい。ところが、私たちは何かをしながら、いつの間にか動機がすり替わってしまうことがあります。せっかく主にあって始めたのに、いつの間にか、自己満足のために、自分の誉れのために、それを、なし、この動機で動いているっていうことがある。本当に私たちが純粋に主のために、それで私たちができている間は、そんな時に人から何を言われても、私たちは決して失望しないで、耐えることはできますが、動機が自分の満足にすり替わっている時、人から何か言われると、本当に傷つくんです。本当にそのことでむしゃくしゃしてしまうのです。憂いてしまって失望してしまうのです。どうしているその原因は、動機がどこかですり替わっていたからではないですか。失望の原因第4番目は、自分の働き自体に振り回されていないのか。仕事が、あなたのなすべきその中心のその仕事が、あなたを振り回してはいないか。もしも仕事が私たちを振り回し始めると、そうなると仕事がもう偶像になってきます。そして、それを一生懸命やりながら、しかしそれに振り回されているとき、一体何のためにそれをしているのかが分からなくなってきて、私が仕事をしているのではなくして、仕事が私を使っている。そういう状態に落ち込んでしまいました。私たちは失望をしやすいのです。もう一度、あなたの今なしているそのことを、本当に主に捧げて、主の手からそれを受け取って、私はこれを主に与えられて、これをしています。主が、仕事が私を使っているのではなくして、主が私を用いてこれをさせてくださっているのです。主に支配されているのです。クリスチャンが、主以外の何者にも支配されない、ということがあるべき姿です。仕事に振り回されているとき、ぜひ、元の形に返していきましょう。失望しないで。そして第3番目、あと解説まで項目だけで終わりますが、第3番目、善を行うのに相手はいけない、開かないために、時期が来て、時が来ればということです。すべてに時があります。神様が時を支配しておられます。私たちはどうしても自分が今見ている自分の視野だけで物事を決め判断をしようとします。そうすると飽きが来てしまうのです。しかし、永遠の視野で、神様の視野で、そして神様は時が来れば、刈り取ることになります。時が来るということを、私たちは今日信じるとき、飽きが来ることからの、解放がそれあるのです。そして第4番目、最後は、刈り取ることになります。秋が来てしまうとき、私たちはもう前方が見えなくなっている。もうこれ以上は進めない。もう、これから先には何の良きこともない。と、私たちは後ろ向きになっているのです。しかし、という言葉は、刈り取ることになります。様々な意味において、あなたは、素晴らしい刈り取りの日が来るということを信じて、クリスチャンのモットーは、最も良きものは、これから来る。最も良きものは過去にもう終わったではなくして、クリスチャンのモットーは、私の人生の最も良きものは、まだこれから先にある。 ち飽きやすいものに対して励ましてくださる、この処方箋しっかり受け止めていきましょう。ある進学校のモットー、その学校のモットーは、やめるには早すぎる。これが本当だったそうです。私は飽きが来るとき、本当に何もかも投げ出してしまいたくなる。でもやめるには早すぎます。そんな一緒の励ましをいただきながら進んでいきましょう。そして新しい年度に踏み出していきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。